今注目のカルチャーとテックをディグル欲望の SNS
源頭者のしだらです。
アクセンチャーの田中です。
はい、欲望の SNS 最新回始まりましたが、
始まりました。いや、はい、芸術の秋ですね、しだらさん。
そうですよ。で、この番組カルチャーとテックをディグルというテーマですけど、今回はちょっとそのカルチャーというかですね、そこの話をしてみたいんですけれども、
はい、
あの、いや、なんかこれ言うとすごく失礼なのかもしれないですけど、あの、うん、ここのね、動画で見てる方は背景にあるあの田中優子さんのインスタを僕も拝見していて、なんか時々絵とかアップされてますよ。で、
してます。
すごいそのアーティストの方に失礼かもしれないですけど、めっちゃうまいなとすごいうまいと、うん、
やったー、
かっこいいと思っていて、で、ちょっと今日はまあ芸術の秋ということもあって、うん、なんで田中さんがこう、まあ、創作をするのか絵を描くのかみたいなところをあのちょっと聞いてみたいなと。
ありがとうございます。
どんな時に描くんですか。で、その目的というか、うん、なんかすごいなんかビジネスっぽい逆にインタビューになってあの、いや、なんかそのあたりを知りたくて。
ありがとうございます。そんな、いや、私あの一番ですね、実はあのいろんなことし、ガチャガチャガチャガチャしてるように見えるんですけど、実は一番生まれたての時から一番長くやってるのは絵を描くっていうことなんですよ。そう。で、なんか1歳の時にあの、しだらさんの地元はどうだったかわかんないんですけど、私長崎の実家はなんかこう、なんだっけ、1歳じゃないの、生まれた時になんかあの3つぐらいペンと、なんだっけ、あの計算機と、なんとかとって、なんか物が3つ置かれて、ハイハイして行った先がこの子の才能みたいな。
やりますね。
やりました。
僕はちなみに日本酒に行ったらしい。
おー、日本酒、間違いがない。すごいな、やっぱり。
並んでたものが日本酒もあったので。
日本酒があったんですね。
あったんです。
私はね、もう間違いなく、間違いなくというか、あの、ガサッと取ったのがあの筆、うん、絵筆でだったっ。
ほう、なるほど。
で、なんかその後こういろんな習い事をあの、うん、親がさせてくれたんですけど、まあ、あのソロ版とかちっちゃい頃いろいろやるじゃないですか、ピアノとか、
うんうん、
で結局最後まで残って今もやってるのが絵っていうので、そ、実はあの、そう、画家になりたいんですよ、実は私。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
最後のゴールが画家なんですね。
そうです。あの、95歳で死ぬときに、
うん、
我が人生に一片の悔いなしって、こう、絵筆を、絵筆とこういう、
星じゃなくて絵筆
を。プレーとかを。そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
そう、絵筆をこう握りしめてね、こう。
本当だ、絵筆持ってる。
はい、いや、本当そう。いっぱいあるんです。なんかね、でも雑なんですよ。本当に絵描いてる人ってこんな雑かわかんないけど、こんな、
あ、すごい、
いろいろあるんですけど、うん、そう。アーティストに憧れるんですけど、まあ、あの、ちっちゃい頃レオナルド・ダ・ヴィンチの伝記を見た時に、
うん、
なんかこれね、前も似たような話したかもしれない。私あの、はい、今まで2人の伝記を見て泣いたんですけど、1人がマザー・テレサで、もう1人がダ・ヴィンチで、
は
い、泣いた理由、そう、泣いた理由っていうのが、うん、この人に追いつけないっていう涙。もうね、
勝てない、
もう勝てないな、ダ・ヴィンチに。
悔し涙なわけですね。
悔し涙、そう、悔し涙。
うんうん、
だから、まあ、私天才じゃないから、このダ・ヴィンチに追いつくためにはもう粛々とやり続けるしかないんですけど、結構ね、うん、そう、アウトサイダーアートなんですよね、こういう。
ほうほう、
見えるかな。
あ、見えます。 YouTube で見てる方はこれちょっとね、バーチャル背景と混ざっちゃいますが、
バーチャル背景。そう、
いや、そう、なんかね、かっこいいんですよ。
なんか、そうです。実は私、あの、は、消えちゃうな。この、アーティストさんの、あの、音楽アーティストさんのジャケットとかをたまに名前も出さないでちょっと書いてたりとかですね。
え、そうなんですか？
してるんです。あんまりこう、自分がすごいと思えないから、あの、全然クレジットとかいらないんですけどって言って、そうなんです。ずっと書いてて、もうね、楽しくて仕方なくて。
こう、なるほど。
そう。だから芸術の秋だなと思って、なんか毎日ね、しかもあの、ポスカ。 ポスカ、これ。
ポスカ、ああ、はいはいはい。
ポスカで、いや、すごい大変でしょ、このね、ちょっと貧乏ちい感じ。あの、ペットボトル半分に。
ペットボトルのね、ペンケースにしてますよ。
ペンケースにしてる。
もう誰かこれ、うん。
誰か、買ってあげて、買ってください。パトロン、please give me。
いや、すごい。え、じゃあ、そう。水彩とかなんか、僕ちょっと全然アートわかんない質問なんですけど、
はいはい、も
うスプレーみたいなのも描くし、
しかもそう
あの人物っぽいのも描くし、その今の
あそう
すみません、陳腐な表現ですよ、模様みたいなのも描くみたいな感じですよね。模様って言ったらダメ
な陳腐な模様も描かせていただいてます、
ね。いや、陳腐な僕の表現、僕の表現が陳腐
で。陳腐で珍妙なこの模様が私の一番の
メインモチーフ。めっちゃおしゃれですよね、かっこいい。なんかすみません、そのかっこいいとおしゃれしか言えてなくて。
いや、すごい。
さっぱり成立してるのか、僕は心配になってきたの。まあなんかそれってなんかこう、まあもちろんその将来画家を目指してるってことなんですけど、その書く欲求っていうのはどういうとこから出てくる
の？書く欲求っていうのが、これやっぱり、しだらさんもそうかもしれないんですけど、はい、仕事とかをしてて、これ私にものすごいバッチリだなって、もう、浸透して、これが私の適材適所だなって思える仕事に就いた人は、まあ、幸せなんだろうし、そういう趣味見つけたりした人も幸せなんだと思うんですけど、うん、よりそれが自分にくっつくとっていうか、憑依してくると、うん、まあ、本当に憑依って感じなんですよね。だからこう、なんか、いい食住絵みたいな感じです。だから、なんか欲求っていうより、そう、紙とペンがあったら、そう、紙とペンがあったら書いちゃうんですよね。でもそれがずっと、ミトコンドリアみたいなのとかが好きだったりとか、あとね、私、これ、お見せしたい、このおすすめ、ビジュアル医学全史とか。で、なんかこういう細胞の形とかってすごいプリミティブで、なんかかっこいいと思っちゃうんですね。で、ちょうど私、いつかな、まあ、今年の初めぐらいに、2013年ぐらいに、カンヌ撮ったのかな、アピチャポン監督のね、タイのアピチャポン監督の、海おじさんの森って映画を見たときに、
はい、
それをものすごいいろんなアーティストが評価してたんですね。素晴らしい作品と。で坂本龍一さんが、音楽が最高って言ってて、音が最高。でもなんか思い起こしても音楽流れてなくって、まあ、何かっていうと自然の音が一番至高である。
そういうことなんだ。
そう。で、やっぱり私それはそうだなと思ってて、いろんなことをやり尽くした人って、もちろん近代的なモチーフとかマテリアルとかはすごい素晴らしいと思うし、今エシカルとかっていろいろ言ってますけど、なんやかんや自然にはかなわないってすごく思っていて、で、私の一番身近にある自然っていうのはもう内部ですよね、この。内部。
はいはい。
そう、だから、ニューロンとか、なんかそういう、なんて、受容体とかもそういうの大好きなんですよ、私は。そう。で、こういう話するとね、本当にニュートンとかすごいちっちゃい頃から読んでたんですよ、ビジュアル誌として。
はいはいはいはい。
みんなが。
グラビアとして見てたんだね。
グラビアとして見てました。
ね、
そう。で、なんかみんなポップティーンとか見てるときに、私すごいこう、遺伝子のこういうやつを見て。
もう文化系女子っすじゃないですか。
いやー、文化系なんですかね、ちょっと。
文化系じゃないか、もう理系女子とも言える。
なんでしょうね。手塚治虫系女子、そう。そう。でね、ちょっとそれで、まずいなって思い始めたのが始まりですかね、私のこう、開く感じの。みんなと見てるものが違うなってちょっと思い始めて、そう。
今、アウトプットはどういう感じでしてるんですか？その絵描く人のアウトプットが分かんないんですけど、まあ、もちろんインスタとかにも上げてるとは思うんですけど、それ以外になんかその個展をしようとか、なんかしようとかそういうアクションはされてるんですか？
個展をね、本当にしたいと思ってて、私、雑誌の方は、まあ、神の子の歩みで、まあ、ゆっくり作家さん、参加してくださる作家さんが、最高に作品作ったよっていうタイミングでもまとめたいと思ってるので、それは作家さんのペースなんですけど、そう、個展は実は本当にやりたいって思ってて、そう、そのためにね、今、襖を探してます。
襖？
襖に描きたいんですよ。
ほう。
なんかやっぱりこう、アートって使われ たい。使われるアートになりたいって思ってて、この間私ね、すごいおすすめの美術館があるんですけど、最近オープンしたのかな、日本橋、京橋あたりに、アーティゾンミュージアムっていうのがあって、ブリヂストンの石橋さんが作ってるアーティゾン。で、ちょうどね、今ちょっと見ながらなんですけど、もうここがもう太っ腹な美術館でね、なんか3つぐらい面白いのを同時にやっていて、今ビエンナーレ、ベネチアビエンナーレかな、そう、はい、第58回ベネチアビエンナーレの日本館の、コスモエッグっていう企画があったんですけど、そのコスモエッグを実際の 90% の大きさに再現した、そう、企画展示をやってて、で、その上の階、常設が下の階にあって、その常設もすごいな、いいなと思ったんですけど、すごいおすすめなのが、ちょうどこの池智子さんっていうアーティストさんがすごい面白くてですね、宙返りっていう作品をやってるんですけど、彼女が本当にプリミティブなんですよね。だから私、見に行って、すごい感激したんですよ。で、どういいかっていうと、こう、アートとの向き合い方っていうのが、既存のアーティストさんとはちょっと違って、なんて言うんだろう、綺麗にこう、しつらえた空間の中で、一枚一枚の絵を対峙するっていうんじゃなくて、彼女は、なんかいろいろちょっと読んでみたところ、まずこう、展示するって決まった時、その空間にいらっしゃって、スタイリングするような感覚なんですよね。ここをどういうふうにそうスタイリングしたら、私の作品が最もよく体感できるんだろうかっていう、体験をデザインするっていう、アーティストでありながらデザイナーだなって思ったんですけど、そんな彼女はその、面白いのが、ある種デザインするってちょっと理系的な、発想なんですけど、アートはすっごい本当に原始的で、なんかね、衝撃を覚えて、これ、いろんな感じ方がある人いるだろうなと思ったんですけど、映像作品も あったんですよ。で、映像作品。で、彼女の作家性っていうのは、なんだろう、動物の毛皮とか、そういうのを作ったり、はいはいはいはい、もうね、さっきやったエシカルの真逆に行くんですけど、アザラシの皮とか、レザーとかにこう着色して、スケールもすごく大きいですね。なんか島全体をこうランドスケープの中でこういろいろ展示するとかいろんな取り組みを垣根を越えてやってる面白い人 で、その人の一つの映像作品がね、もう衝撃的だったんですけど、雪の中、コンコン降る雪の中でここまで埋まってるんですよ。
この
池さん。首の辺り埋まって、ドラえもん歌ってるっていう。こんなことでいいな、できたらいいなみたいなこと、すごいと思う。
すごいっすよ。
これは、
アートです。
これはできない、アート、うん。どう解釈するかはあなた次第ですなんですけど、なんて言うんだろうな、こうね、表現者は書くあるべきだなってすごく思ったんですよね。なんか別にそれの良し悪しがどうかっていうより、やっぱりこう、境界がない表現ってすごい面白い。なんかそれによって私はインスピレーション、をいただいて、まあ私はね、冷え性なんで、馬ってドラえもん歌うようなパフォーマンスはしないんですけど、そう。でもなんか、表現したいなって思ってるのに、なんか自分の中でこの範囲でなきゃいけないなって思うとすごいもったいないって思ってるから、それってなんかビジネスとかでも割と一緒ですよね。こうなんか、やりたいなって思ったら、やるっていう。
そう。だからまあ、そのビジネスというかコンテンツのトレンドとしても結構その本体だけじゃなくて、うん、いわゆる体験も含めた一連のものみたいな、まさに今なんか DX とかビジネスのところではデジタルトランスフォーメーションって言われてますけど、あれって結局顧客体験も含めてサービスどうやってデジタル化していくみたいな話だと思うんですよね、
うんうん、
だからそれはちょっともしかしたら今言ってたような現代アートのなんか考えに近いところもあるのかもしれないですね。ユーザーの受け取り方としてもやっぱりそうなってきてるし、うん、それがもちろんなんかビジネスとかプラットフォームにも求められてきてるし、個々のアートにしても確かにそうですよね、うんうん、
そうですよ。だって全てのものの印象ってアートで印象付けられる。だから UIUX とかって本当そういう話で、なんか私音楽すごい聴くんですけど、Spotify ユーザーで、で、Spotify ユーザーの人のマインドってやっぱりちょっと夜は、音楽って夜っぽいっていうマインドがちょっとあると思うんですね。受ける印象として。夜な感じで音を聞きたいっていう。だからその、 なんて言うんだろうな、デフォルトで設定されてる画面が黒じゃないですか、背景が。だからもう黒と緑のコントラストかっこいいなと思うし、一応ツイッターとかもモード変えられたりはすると思うんですけど、あとそれこそアウトルックとかもいろんなモードとかあったりすると思うんですけど、基本的にデフォルトで設定されてるものが一番想定してるターゲットが好む色だと思ってるから、そうなるとやっぱりこう iTunes とか Google とか YouTube Music とかはちょっと違いますよね。なんかその YouTube はやっぱ赤がすごく強いから、まあ赤と黒で、まあちょっとよりカルチャー寄りだなっていう。やっぱそのアートとか、まあ、色彩とか、うん、まあいろんなものが視覚情報が相手に与える印象っていうのはまあ当たり前なんですけど、すごい強くて、まあ、そこも含めて芸術の見方っていうのを設計してるこの池さん、すごい面白いなって思って。うん。そう。白田さんも最近何か作ってたりとか？
いや、だからね、僕もね、もともと、だから多分それ根本的な、多分人間は2パターンに分かれるっていう話かもしれないんですけど、
うん、
僕も実は昔は小説家とか漫画家に憧れて、本当に10代の頃は、自分でこう、G ペンとか買って、
おぉ、G ペン！ G
ペンとか買って、それこそ今さっきやった、なんだろう、マーカーみたいなのありますよね。細い線も書ける。
コピック的な。
プリントとか買ったりして、これあまりどこでも言ってないんですけど、やった、その道具揃えてやろうとか、したことは、もありますし、あと、映画も好きだったんで、それこそ本当に学生の頃ですけど、自分でビデオでちょっと撮ってみたりとか、なんかね、そういうことは、好きだったんですよ。でも、なんか大人になって気づいたのは、なんか僕は当時は少なくともですけど、なんか例えば鳥山明になりたいとか、スタンリー・キューブリックみたいになりたい、タランティーノみたいになりたいっていう気持ちはあったんだけど、彼らのように何か表現しないといけないことは何もなかったんだなってことに、やっぱりその青春期を超えて自覚したんですよね。だから僕の場合は無理やりなんかその創作をして、ちょっとタランティーノっぽいものを作りたいっていう欲求はあるんですけど、タランティーノがおそらく根本にあるであろうものはなかったんだなと。だから要はネタが出てこないんですよ。要は道具を
作
って、それなりに例えば絵も描けるスキルもついたりする。はじめは模写とかから、とかデッサンとかからやるから、それなりに描けるんだけど、いざなんか真っ白な時に立った時に、その学生の頃の話ですよ。僕は学生で自分で表現したいなって言ってやってたアウトプットで、いざだから全部その素材は揃ってますっていう状況で、あれ、俺何かやりたいこと、伝えたいことあるんだっけってことで、結局出てこなかったのね。で、結果的にそれが出てきたのが文章だったんですよ、僕の中で。
なるほど。
だから、実はビジュアルとか映像にめちゃくちゃ興味があって、僕も実は、芸大行きたいと思ってて、受験も考えたぐらい、高校生まではそうだったんですけど、でも結局、なんかアウトプットが、結局その、今はもしかしたらわかんない。でも当時の僕には、結局、そこで表現したいことがなんか見つからなかったのね。で、なんか、一応、表現したいものがあるのかどうか、自分の中でも答えは出ないが、とりあえず、その、なだれ出るのは文章だったので、
面白い。
書いてたりはしたんですよ、大学生の時とか。で、なんか、その古典みたいのを、これもどこでも言ってないんですけど、なんかスペース買って、ただそこに原稿用紙に小説が書いてるみたいのをやったこととかもあるのね。学生時代ですけど。なんか誰にも
言って
て、でもなんかそんなことをやってたりしてたんですけど、でも根本的には僕はなんか当時は少なくとも表現、要はアーティストかっこいいから憧れてたけど、自分の中で内なる想像が当時はなかったので、という感じでした。で、今で言うと、どっちかでは僕はなんかその仕組み作りとかなんかそっちのビジネスに興味がいっちゃってるので、もしかしたら今小説として書きたいものとか絵として書きたいものあるかもしれないんですけど、それより僕はその時間を、限られた時間
とし
ては、なんか、海外の新しいプラットフォームみたいなのを、ベータ版を触ってみて、これで、なんかどっちかというと僕はその自分の内なるコンテンツを、なんか内なるものをコンテンツに加工して、それで人を動かすというよりも、 どっちかでも仕組みを作ってピタゴラスイッチみたいな感じに人を動かす方に今もしかしたら興味あるのかなと。だからなんかそこでアートとかをやりたかったけど、結局僕の場合はそこでインターネットがその大学生ぐらいの頃から来たんで、自分で例えばあの SNS みたいなの作ってみたり、ちょっと EC サイトみたいなの作ってみたり、でそうするとボタンここに置いたら方が見やすいよねとか、
うんうんうん、
あとはここから読んでいくよね、この ブログだったらこう読むよねみたいなのを考える方が、うん、なんか自分の中で出てくるアイデアがあったので、
うんうん、
例えば中身というよりはその届ける器みたいなので、が興味あり、だからプログラムとかインターネットとか今だとブロックチェーンとかになんかハマってんだなって。
うーん、面白いですね。
それを解析したりとか研究する時間に時間が取られちゃって、
うんうん、
未だにその、だから逆に言うと、ユープルさんみたいに自分の中身のコンテンツをそのアウトプットするってことができてないんですけど、やっぱりその憧れは実は今も強くて、すごく分かりやすく影響されやすいので、田中さんのインスタとか見ると、あれ、俺も今絵とか描いてみたらどうとか思っち
ゃう。いいじゃないですか。うん。
だから、なんかどっちかといえばもう40年間ビジネスパーソンとしてこう育成されてきたので、
うんうん、
どっちかといえばその自分で何か絵を描きたいというよりは、じゃあユーポルさんのアートをどうお金にするかみたいなことばっかり考えたくなって、
うん、ありがとうございます。お金にしてほしい。うん。
写真してくればいいんじゃないかなとか。
私ね、全くそういうセンスがないから、だから多分、想像するのってカテゴリーがまあ大きく2つあるのかなって今話聞いてて思ったんですけど、まあ何かに憑依して何も考えなくてもそれを一番苦労がなくどんどんどんどん出せちゃう。で、それは、絵もそうだし、まあ文章もそうですし、あとなんか昔、ライターのそれこそヨッピーさんいらっしゃるじゃないですか。ヨッピーさんと話したときに、やっぱりこう自分がライターの中で、やっぱりこう、ある程度、まあヨッピーさんすごいね、ナンバーワンとかすっごい面白い記事をお書きになるから、なんでそんなに、たくさんライターさんがいる中で何が違うのかなって話をしてたときに、もう自分はやっぱりもう何も言われなくても書くっていう、まさにそういうことなんですよね。なんか私も無人島に行って、とか、なんか別にビジネスとかお金にならなくてもやり続けることで、それで創作ができる人たち。でもその人たちって結構、マネタイズみたいな脳みそはあんまり持ってないことの方が多くって、それも重要だと思ってないことも多くって。
そうだよね。うん、
そう。で、かたや仕組みを作るっていう、ある種こうビジネスでうまくできるっていう人は、多分そう、ほんとそことそこがうまくパズルみたいにガチってなると草間彌生さんが生まれるんだと思う。
村上隆さんですよね。
村上隆さんとか。うんうん、だってもともとは、まあ、今彼女をだし、彼女と彼が自分たちが想像したいもの、100% 本当にやってるかどうかは見えない部分もあるんですけど、少なくとも草間さんの最初の作品って水玉ばっかりじゃない時とかもあるし、マーケティングがやっぱり入ってくっていう。
うんうん
うん、で、それによって、でもやっぱりある程度注目され始めると、さっきのっていうか、イエリさんの話じゃないですけど、まあ、お金が集まってくると、やっぱりできることは広がるから、まあ、アーティストとかそう、創作する人って、一番ないのがお金なんですよ、やっぱり。マネタイズ、お金を生み方を知らない。だから、最近私、アクセンチュアに実は芸術部っていうのがあるんですよ。そう、面白いんですけど、その芸術部で、いろんな美術館とかの展示会情報をただシェアするだけじゃなくて、今、芸術部の人が自分たちの、会社を抜けて、なんかニューヨークで活躍するですね、とある現代作家さん、アーティストさんの個展を開くためのクラファンをやってるんですよ、まさに。
はいはいはい、
クラウドファンディングを。そう。で、なんかまあ、サクセスしそうになってるって、もう一歩で行きそうっていう、すごいいい感じなんですけど。そうそう。で、もともと私もその相談、どうやって SNS でそういう活動を広げた方がいいかっていうのを、広告をしてる人にちょっと相談を受けた時に思ったのが、やっぱりこう、人を感動させるものを作るときに、まあ、お金がかからない芸術も当然ありますよ。まあ、私がやってるみたいに、チラシの裏とか何かどこでもいいから書くみたいなのもありますけど、やっぱり圧倒的に大きいものとか対策 で、大きければ大きいほどって言ったらちょっと変な話なんですけど、やっぱり大きいは正義的なところもあってですね、すごい人にグッとくる印象を与えると。で、まあ有名な、はい、そうそうそう、まさにそうですよね、太陽の塔とか。太陽の塔があれ180センチとかだったらあんまりみんな感動しないと思うんですよ。俺こんぐらいみたいな、そう。でかいから、だからなんか、で、やっぱ芸術の意味、価値って、それによって癒されるとか、セラピーとかっていうところもあると思うから、あと、偶像崇拝的なところもあると思うんです。はい、うん。ある種、仏像もアートだと思うし。
そうね。
そう。
つくる。ゆうこさん、書いてて癒されるんですか、ちなみに。
書いてて、ご飯食べてるのと同じような感じですね。だから、こう、そう、満たされてくっていう感じです。
ああ。
満足。そう。
はい、ストレスだから。はい、格好
そうですね。たまんなくて、なんかいい疲労感が、サウナと一緒です。
なるほど。つながりましたね、こ
う。つながりました。終わった後、すっきりするでしょ、サウナ。
する。
うん。暑いとこ行って、冷たいとこ行って、ちょっと疲れるけど、達成感みたいな。
達成感か、カタルシスみたいなのがあるんだね、
う
ん。
カタルシスあります。サウナと一緒だった後は、そうなんですよ。
面白いなぁ。でもなんかちょっと、うん、それやりましょうよ、ビジネス
で。ちょっと本当に今ドキッとしました。
アーティスト計画
どうしよう。じゃあちょっととりあえず赤いベレー帽でも買っとこうかな。ちょっと黒目立たないってことが今つけてみて。
つけないか
も。形から入る、うん、でもね、それ本当に願ってる、うん、
ね、うん、
うん、
でなんか世の中の流れとしてパーソナライズみたいな流れもあるから、
うんうんうん、
それね、僕は絵が描ける人と逆になんかそれを仕事っぽくできる、うん、だから逆に言うと僕はそのアートに染まってないから、うん、アートの人は嫌がるようなこともあるかもしれないですけど、なんかいろいろそこで試してみると面白いかもしれないし、
面白い、う
ん、なんかこういうお題、こういう絵を描いてほしい、こういう絵っていうのはその何色でっていう意味じゃなくて、例えばこの手、戦争っていうテーマで絵を描いてくださいみたいなこともできるんです
か？全然できません。できますし、まさにまあそれはちょっと各論の話ですけど、大学の時に展示会を何回かグループ展みたいにした時のテーマは、私は愛と平和っていう、まあ、いつまでも愛と平和を言い続けてる人間なんですけどね、長崎出身だからね。で、そう。でもそれで小野陽子さんは私すごく大尊敬してるので、そう、そこからのオマージュで。
いや、なんか僕思ったのが、これはちょっと仕事にならない話なんですけど、うん、なんか、僕、新しい経済っていうブロックチェーンのメディアやってるんですね。ブロックチェーンって面白くて、ただのテクノロジーじゃなくて、本当にその、うん、いろんな思想とか、インターネットの次のフェーズに生かすもので、まあもちろんブロックチェーンに群がる人たちの中には、リバタリアンだったり、
うん、
そのダークウェブでいろいろ、昔で言うとダークウェブで麻薬売っちゃってるような思想家もいたり、もしくはテクノロジーギークがいたり、逆に言うとシンギュラリティ後の、なんだろう、未来を描く人もいるし、で逆にそうかと思えば、ぶっ飛んでるかと思えば、逆にいろんな銀行とか国家もブロックチェーンを使おうとしてるみたいな。すごくなんか思想的に複雑であり、みたいなところがあるんですけど、いや、前置き長くなったんですけど、新しい経済で T シャツ作りたいなと
思って。うわ！
で、なんですけど、このメディアの T シャツとかって、ロゴがこう載ってますみたいな、多いじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、それも別に作ってもいいんですけど、なんかうちがイベントや、先々やるときとか、プレゼントとかで T シャツとかあったらいいなと思ってたんですけど、なんかロゴ載ってますみたいな T シャツはもう、腐るほどあるので、
だから、
例えばね、僕が1時間田中さんにブロックチェーンの話をしますと。
うんうん、
でそれを元に絵描いてください。で、その T シャツを、その絵を使った T シャツを僕作っていいですかみたいなことできるんだったら、これ別にちょっとビジネス関係ないんですけど、なんか僕はちょっと時間取ってご相談したいし、
うん、
これってもしかしたら、やりようによっては、僕みたいな需要あるかもしれないなっていう気もしたんですよね。他の。
本当ですか？
うん。
需要はね、私の絵ですか？
うん。
アーティストの。
アーティストの絵で、そういうことをするサービスみたいな。なんかビジネス。
あ、でもそれはあるかもな。うんうんうん。
だパーソナライズなのか、その独特なのかですけど、なんかすごく商業っぽい話ですけど、でもなんか僕としても今、だから普通のロゴダの T シャツじゃなくて、僕らのやりたいこととか思想を絵にしてほしいみたいなことですよね、
うん、面白い。だからなんかちょっとしたアートパトロンですよね、まあ、どういうふうなところにアウトプットするかを置いといて、
うん、でもそれで例えばじゃあその T シャツの収益はシェアしましょうとか、う
ん、面白い面白い。なんかあのだいぶ前に話したかもしれないんですけど、スケッチっていうアプリがあって、海外のアプリがあって、で私それ使ってるんですよ、はいはい、SNS なんですけど、アート、うん、スケッチする人たちの作品をシェアするアート SNS があって、で、もうこんなに上手い人たち溢れてるんだって思って。で、その人たちは、同時にインスタグラムとかにも載せてたりするんですよね。やっぱこう、ビジュアル、ビジュアル専攻の SNS といえばインスタだから載せてはいるんですけど、あんまりこう、フォローしてる人とかも多くなくて、でもめちゃめちゃうまいんですよ、うんうん、そうだからなんていうんだろう、デザインとかだったらマッチングあるじゃないですか、ビジネス、
は
い
は
い、
あるある、そうそうそう、
ロゴ作るとかね。でアートは確かにないから、そのパトロン的な発想で、まあ昔私の肖像画を描いてくださいみたいな、
はいはいは
い、そういうのにちょっと近くって、そう T シャツであれなんであれアートが入るとすごい面白そう。やります、
これやりましょうよ、
やります。
でもなんかそんな感じとか、うん、まあいくつかいろんなアイデアがあるんで、ちょっとこれは。うんうん、でもあとね、実はそれ頼んだのは、ユーポルさん、うん、田中さんの絵の感じが、なるほど細胞なんだなっていうので、腑に落ちたんですけど、
うん、
そのプリミティブだってことが、僕の中のブロックチェーンのイメージとすごく近かったんですよね。
やった。
うん、ブロックチェーンって結局デジタル上ですごく原始に戻すような価値観があるんですよ、要は。自立分散的なシステムを作ろう。要は人間が触らなくても勝手に動く、いわば金のようなネットワークがブロックチェーンだったりもするのね。
面白い。アメーバみたいな。
結構、田中さんの発信ともつながってくるかなと思う。すいません、後半は僕の仕事の、仕事っていうか、まぁ、ちょっと、あれはどんなに払えるか分かんないんですけど。
いやいらないです、いらないです、全然。
なんか、そういうようなことを、なんか、やっていきたいなと思うし、うん、なんか、こういう話してると、やっぱり、その表現ができる人っていうの、羨ましいなと。実はね、それ僕が自分で書こうと思ってたんですけど、やっぱり、スキルがないので、プロに頼む。
いやいや、もう、そんな、喜んで、慎んで、もう受けますよ。なんかそのアートっぽいのも描けるし、私一応その商業的に描くときは、ベルバラっぽいのも描けるし、浦安鉄筋家族的なのも描けるんで、どこでも。
そうそうそう。
細胞的なのがいいかも。
その先の話をすると、結構、うん、まあ、これもなんかいろいろ素人なのに勝手に言うの恥ずかしいんですけど、なんかファッションっていうものが、すごくコモディティ、今ファッションブランドとか、
うん、
コモディティ化しちゃってて、まあ、ユニクロはじめ、それなりに質のいい T シャツとか、
うん、
もう、
うんうん、
シルエットも別にそんな悪くないものとかいっぱい出てきちゃってて、昔のような、ね、僕も浦原宿のあるショップに T シャツ買いに並んだり昔してましたけど、でもなんかそういうのがもうなんかなくなってきてるじゃないですか、若い子も含め、うんうん、で、うん、で、もちろんハイブランドも今でもあるし、だけど、なんか僕、一つはファッションで結局、それもなんかパーソナライズしていくんじゃないかなと思ってて。なんか、限られたロットしかない希少価値のあるおしゃれなものを着るんじゃなくて、本当に僕しか着てない T シャツとか、いうのの需要がなんか増えてくるんじゃないか。まあそういうサービスもありますよね。スズリみたいな。どんどんと T シャツの絵を自分で、書いて自分で作れるみたいで、ユニクロもそういうの始めてるわけじゃないですか。要はデータ、
そうですね。
なんかね、そっちの方に行くんじゃないかなって思いもあったんです
よ。
なんかそこでやっぱりアートのパワーみたいなのが、
アートのパワー、そう、アートのパワーだし、そう、レコメンデーションにアートのセンスを乗せなきゃいけないですね。だから
そうなの。
うんうん。
だからね、結局ブロックチェーンのウェブメディアやってますけど、最終的に僕がやりたいのはアパレルブランド作りたいなぐらい。
わーお、すごいいい、
ね、
いい。
なんかそういうことが大事かなと思ってて、メディアに。 で、結局そこがメッセージなんだよね、みたいな。メディアにとっても。みたいなことをやる足がかりにちょっと相談したいなと思います。
いやいや、すごくいいと思います。来年の欲望の SNS は黒い T シャツがこれ10万円ぐらいの着てるんですよね、多分ね。
そうそうそう。価値が
価値が上がってる。そういうものを着るようなしだらさんになってる。面白い。
面白いかも、なんか。なんかその、ちょっと、また今度ブロックチェーンの説明ちゃんとしますけど、いわゆる仮想通貨が入ってる T シャツとかも作れるよ。なんかその、ブレッドアドレス書いて
ね。
なんかこう、ああ、そういうのやりたいな。いろいろアイデアが、
はい。いいじゃないですか、いいじゃないですか。で、なんか、最近、なんか記事見て面白いなと思ったんですけど、ミラノコレクションとかパリコレクションとか、パリファッションウィークとか、ああいうところで中国の企業がスポンサードたまにするんですって。
はい。
で、これどういうことかっていうと、どういうことかっていうのと、あと概要を説明すると、ファッションウィークの中のメインは、メインで堂々と企業名とか出さないんですよ。なんかちょっと変な話なんですけど。で、なんでかっていうと、その空間を邪魔しちゃいけないから、スポンサードでお金いっぱい出しててもあんまりそこには出てこないんですけど、スポンサードしてることがすごく大事というか、企業として。
だから、まあ、そうだね、ファッションショー中、ファッションショー中にみんなが企業ロゴ持ってたら、ね。
そう。そう、なんか冷めちゃうでしょ、だから、その中国企業がやっているやり方、スポンサードの仕方っていうのが、メイン会場と別に、なんか別のランウェイを設けて、そこはあんまり人が来ないんですって。人来ないし、そんなに見られないんだけど、そこで割とこう告知とかしながら、でも一応イベントの中の一員にはなってるし、ファッションウィークとしてもお金は入ると、ウィンウィンなわけですよ。箔を得られる。中国は箔を得られるし、スポンサードのお金をもらえる、ファッションウィーク側。で、何を言いたいかっていうと、なんかこうやって、シタラさんとね、私とかで、まあ、何かを作ったときに、なんか、どっかに出せるといいですねって話です。そう、なんか、どんな場所でもいいから、なんかオンラインで販売する、それこそね、ベースの話とかもありましたけど、今ってオンラインにみんなシフトしてるから、やっぱりオフラインの価値ってすごい高まってると思うし、SNS の中で誰もが、それこそ民主化してできるようになってるからこそプロフェッショナルな人がよりこうプロ性が強く見える。で、ザ・ファーストテックみたいな素敵なコンテンツが出来上がるわけですよね。そう。だから、なんか、あえてそういうのを販売するとき、オンラインはベースにしながらも、多分オフラインでどこかで何かをちゃんと売るっていうのが結構大事だと思いますね。
自分たちで売る含め。
そう。そう。で、私、やっぱりこう、豆っていうブランドがすごい好きなんですけど、まあ、すごいハイブランドの中で、日本人の中でも、やっぱりすごい人気で好きな人もいっぱいいて、で、豆が最近かな、なんか、羽木かどこかに、リアルな店舗、まあ、そこをほとんど試着するぐらいしか空間はないらしいんですけど、オフラインのお店をちゃんと構えたっていうのが私すごいやっぱ象徴的だなと思ってて、私今度行こうって思ってるんですけど、そこにかかってるお洋服ってすごい少ないんですって。もう何着かしかなくて、はい、なんか自分のクローゼットを想像してもらうぐらいの服の分量にあえてしたらしいんですよ。
はい。
で、だから自分のちょっといい感じのクローゼットで、まあ、少ない点数の中から来て、で、試着をすると、試着してカーテン、を開けると、ガラスに鏡に映った自分と、後ろはもう道になってるんですよね。こう吹き抜けっていうか、抜けた空間なので。だから自分が実際その服を着て、道を歩いた感じがわかるっていうか、試着室になってるらしいです。そう。だからなんかそういう体験みたいなのも含めて、仮想通貨とかって特に仮想なので、それをなんかオフラインで知れる場所とか、そうあるといいんだろうな。
いいな、なんかいろいろリアルイベントとかもしたいですね。
そう、ね、全然ね、場所が大きい必要なくて、狭くていいんですけど、狭くてエッジの効いたことをすれば、もうそこでちょっと体験してもらって広げることができる。
アートだよ。
もうアートです。芸術の秋に、そう。
僕もブロックチェーン広めたいと思ってるんで、アートのアプローチ入れるっていうのはめちゃくちゃ、またビジネスっぽい話ですけど、それも大事なこと、ね。要はどうやって人に伝えていくかなんで、なんかいろいろできそうですね。 で、なんかそういうものの価値が、うん、僕、あの、話めっちゃ飛んじゃうんですけど、映画、うん、映画で結構好きなのが、
うん、
空族って知ってます？風族って書いて、空族。
誰の作品？
サウダージとか、いくつか映画があるんですけど、まあ、超ドキュメンタリーみたいな映画なんですけど、
はいはい。
いう集団が。
ああ、知ってる、知ってます。
で、これがめっちゃ僕好きなんですけど、何が面白いかって、彼らの作品って、
DVD。バンコクナイツ見た。
バンコクナイツいいよね。
バンコクナイ
ツ。なんですけど、長いのよ、3時間ぐらい。で、面白いかって、じゃあ皆さん今見てくださいって言って見れないんですよ。うん、で、要は、クゾクは絶対 DVD にしない、配信にも載せない。
うん。
なんだけど、全国つつ裏裏、いろんなとこで、まあ、まさに、なんていうの、旅芸人のように、
うんうんうん。
短観映画館で、時々やるんですよ。
で、
昔の、5年前の作品とかも含めて、その時は、もう、1週間かけて、今日はこれやります、みたいな感じでやるの。で、
時々、
戻ってきてやるんですけど、要は、もうそこに行くしか見る方法がないんですよ。
面白い、
うん。なんかマーケティング考えてるとかそういうことじゃないんですけど、僕も単純に過去の作品を見たかったから見てないやつを、やっぱりその、ちょっと横浜ぐらいだったら行っちゃったりするわけ。
うん、うん、うん、うん。
で、もう DVD で見返したりできないから一生懸命見るし、パンフレットも買うし、みたいな感じなの。
うん。
で、なんか、でもこれはすごくコンテンツとしてありだなと思ってて、体験も含めて。
うんうんうんうん、
だからね、なんかすいません、違う話をしちゃいましたけど、なんか、そういうようなものが価値になる時代なんで、アートとか表現みたいなアプローチも、そこにテクノロジー掛け合わせでやっていく。うん、で、今の空族なんかは逆にテクノロジー排除した感じです。もうそこに行かない
と。そうですね。
なんかね、そこら辺でいろんなチャレンジをしていきたいなと思いました。
いや、していきましょうよ。だからね、これからすごい面白いと思うんです。アートとかデザインを受け入れてもいいじゃんっていう世の中になってきて、なんか私が学生時代とかは、私がいた大学っていうのはバウハウスを目標に作られたようなところで、当時やっぱり私すごい、オランダのデザインとかヨーロッパのデザインすごく憧れて、なんでかっていうと、その時の日本はそんなにまだデザインされたものとかなかったけど、例えばなんて言うんだろうな、こう、地方に行った時のお土産ですごいおしゃれなものなかったんですけど、なんかそのあたりから10年ぐらい前から徐々になんかデザインされ始めて、アートが入ってきて、お土産品も今おしゃれじゃないですか、なんか地方のものとかも。
う
ん、
そうですね、う
ん。そう、それによって手に取るものが、ね、人が増えてきたりするから、まさに仮想通貨っていう血があまり通ってなさそうに見えるものこそ、うん。
あとちょっとまたこれは別の機会にちゃんと話しますけど、うん、まあその仮想通貨の中でも、仮想通貨っていわゆるトークンっていう、うんうんうん、まあ代替通貨みたいなデジタル上に発行することができるんですよ。うんうん、今そのトークンもいろいろあって、
うん、
ある企画で作るとノンファンジブルトークンっていうのが作れるんです。それ何かっていうと、代替不可能なトークンっていう意味で、うん、要は、そのトークンはもう世界で一つだけのものにデジタル上でできるんです。で今結構本当に世界でも海外でも流行ってきてるのがアートにそのトークンを紐付けといて、
うんうん、あ面白いシリアルナンバーみたいな感じだ
で それとアートを一緒に売ったりすると
面白い
何ができるかっていうとね絶対書き換えられない来歴管理ができる、うん、要は絵って、僕もそんな明るくないですけど、どういう人が持ってきたかっていうのもまたバリューになったりするわけじゃないですか。
面白い。うん、
で、
うん、
要はこの絵が100年経っても200年経ってもどういう人に売られて渡ってったのかっていうのも全部ブロックチェーンでちゃんと書いてるみたいなことができたりとかするような技術もあったりするんで、非常に実はブロックチェーンの分野でアートも広がってきてるんですよ。で、そういうサービスも国内でもいくつかある。もうすでに。
面白い。盗難防止にもなりそう。
なる。うん。
うんうん、
でデジタルアートみたいな表現に今使われてたりします。
もうすでに使われてるんですね。
もう、だから、アニークっていう会社とかがあって、うん、この間はそれこそ広角機動隊の、
うん、
そのデジタルアートを。
ああ、ネットフリックスで今やってるやつ。
あれのアライズ。コラボしてて、うん、あれのコラボアートを、確かね、ロットを制限してるんですよ。100個だけデジタルアートを送りますみたいな。
なるほど。
その100個のトークン買った人は、自分でその デジタルアートをプリントした T シャツを作れる権利を変えてる。
面白い。
で、さらにその T シャツには自分の番号がちゃんとトークンの番号が入ってるみたいなことで
した、うんうんうん。面白いですね。なんかこう新しい所有の仕方というか。
そうそう。今まではそれはごまかせてたんだけど、
そうですね。それ
を結局誰も改ざんできませんみたいなことができて、ね。
うんうんうんうん、
でも使われるし、実際それ自体を、まあ、オークションにかけるみたいなものが今後出てくるので。
トークンをオークションにかける。
そうそうそう。要は、それは所持権と一緒になるので。
うんうんうん。
だからなんかちょっとそういう意味合いでも、非常に親和性が高いところもあるので。
面白い。じゃあ今度は、こうしましょう。はい、私に向けてちょっと喋る体で、はい、ゼロからわかる、仮想通貨講座っていうのを1時間。
やります。
欲望の SNS で。
すいませんね、この放送まで使ってやらせてもらって、ね、それで、それを受けてイメージする絵を描いてもらいます。
やりましょう。なんかそういうちょっとクリエイティブ界もやっちゃいましょうよ、この先生
ね。最後それでもどっかで売れたらいいですね、その絵を。
売りましょうよ。
売ったり T シャツで。
そうですね。
なんか、知り合いのサウナとかに売ってもらおうかな。
かわいい。知り合いのサウナ。エモいなぁ。いや、いいですよ、すごい。うん。それはサウナトークンをつけて。
うん。あ、それをなんかイエリーさんに相談して、クラウドファンディングでなんかやってもいいかもね。
面白い、面白い。
なんか、
うん、
僕らもこの放送をいろいろ、
うんうん、
オンライン上でやってきましたけど、
うん、
実は田中優子さんと僕2回ぐらいしか、だから今まで4時間ぐらいしか累計で会ったことないのに、オンラインでは、もう何十時間と会ってますけど。
いやいや、そう、本当ですよね。私は本当は、本当はすっごい派手なズボン着てるかもしれないけど、それ知らないですもんね。
そう。もしかしたら裸かもしれないけど、ぐらいの関係性ですけど、ちょっとこの横の SNS もね、いろんな方にも出ていただいて、
う
ん、ちょっとリアルなとこ、うんうん、その展開もなんか、
確かにな、
少ないかもしれないですよね。聞いてくれてる、うん、見てくれてる方も増えてきてるんで。
そうなんです。実はチャンネル登録者数が増えてるしね。
チャンネル登録者数もおかげさまで増えてますし、
なん
かまだね、会ったことないので、聞いてくれてる方に僕は。
うん、確かに。
ちょっとそのリアル、そろそろリアルでもいろいろ仕掛けていこうか
な。オフラインでやりましょう。うん、
面白い。で、現実でもなんかこの番組以外でも、ちょっとこういう T シャツできましたとか、
うん、うん、うんうん。
できると面白いかもしれない。ちょっとやりましょう。
いいなぁ。T シャツとね、あと今だったらエコバッグね。
あ、エコバッグね。いいかもしれない。
そう。そのあたり作りましょう。これ本当にやりましょう。やったー。
はい、
1個やることができて嬉しかった。ということで。
ということで。
はい。本日はね。
こういうことができるようになったから、芸術の秋もまた面白いですね。要は、昔ってやっぱり、
うんうん、
インプットしかやっぱりできなかった、限られた人じゃないです
か。ああ、確かにな、うん。
まあ、インターネットとかテクノロジーのおかげもあり、うん、やっぱり表現もできるようになったので、
うんうんうんうん、
ただ本を読むだけとか、ただアート見るだけじゃなくて、うん、自分たちもこういうふうにやるみたいなことをね、
うんうんうん、
いいかもしれないな、なんて思いました。次回はブロックチェーンについて。
はい、次回はブロックチェーンについて。
スペシャルゲストまた出るかもしれない、かもしれない。
おかもしれない、かもしれない。
ちょっとわかんないんですけど。でも。
わかりました、はい。はい、ということで皆さん、はい、お楽しみに、
はい。はい。それではありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今注目のカルチャーとテックをディグル。欲望の SNS。